家へ帰ってからも源氏はすぐに眠ることができなかった。再会の至難である悲しみだけを自分はしているが、自由な男でない人妻のあの人はこの他にもいろいろな反問があるはずであると思いやっていた。優れた女ではないが、感じの良さを十分に備えた中の品だ。だから多くの経験を持った男の言うことには敬服される点があると、品定めの夜の話を思い出していた。この頃はずっと左大臣家に源氏は言った。あれっきり何とも言ってやらないことは、女の身にとってどんなに苦しいことだろうと、中川の女のことが哀れまれて、終始心にかかって苦しい果てに、源氏は紀伊の神を招いた。自分の手元へこの間見た中納言の子供をよこしてくれないか。かわいい子だったからそばで使おうと思う。御所へ出すことも私からしてやろう、というのであった。結構なことでございます。あの子の姉に相談してみましょう。その人が思わず引き合いに出されたことだけででも、源氏の胸はなった。その姉さん、君の弟を産んでいるの？そうでもございません。この2年ほど前から父の妻になっていますが、死んだ父親が望んでいたことでないような結婚をしたと思うのでしょう。不満らしいということでございます。かわいそうだね。評判の娘だったが、本当に美しいのか。さあ、悪くもないのでございましょう。年のいった息子と若いママ母は親しくせぬものだと申しますから、私はその習慣に従っておりまして、何も詳しいことは存じません、と紀伊の神は答えていった。紀伊の神は5日6日してからその子供を連れてきた。整った顔というのではないが、縁な風采を備えていて、貴族の子らしいところがあった。そばへ呼んで源氏は打ち解けて話してやった。子供心に美しい源氏の君の恩子を受ける人になれたことを喜んでいた。姉のことも詳しく源氏は聞いた。返事のできることだけは返事をして、慎み深くしている子供に源氏は秘密を打ち明けにくかったけれども、上手に嘘まじりに話して聞かせると、そんなことがあったのかと子供心におぼろげに分かれば分かるほど意外であったが、子供は深い詮索をしようともしない。源氏の手紙を弟が持ってきた。女は呆れて涙さえもこぼれてきた。弟がどんな想像をするだろうと苦しんだが、さすがに手紙は読むつもりらしくて、決まりの悪いのを隠すように顔の上で広げた。さっきから体は横にしていたのである。手紙は長かった。終わりに、見し夢を会うよアリアと嘆く間に、目さえ哀でぞ衣をへにける。見し夢を会うよアリアと嘆く間に、目さえ哀でぞ衣をへにける。安眠のできる夜がないのですから、夢が見られないわけです、とあった。 目もくらむほどの美しい字で書かれてある。涙で目が曇って、しまいには何も読めなくなって、苦しい思いの新しく加えられた運命を思い続けた。